オタクでいいじゃないラジオ週刊
オタラジオ
2月生からね、YouTube にトークするってだけの。ああ、別にそれでもいいんじゃない？
じゃあ、それで。
うん。皆さん、こんにちは。
こんにちは。
さて、今回も始まりました、週刊オタラジオ。メインパーソナリティのメイキです。
サブパーソナリティのケイです。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、ということでね、週刊、はい、まあ、最近月刊となりました、オタラジオですけども。
そうですね、月1、うん、まあまあ、月1はなんとか配信できているかなっていう感じではありますが。
ちょっとね、僕がちょっと今までね、なんか、忙しかったりして、なんやかんやったりで、
うん、
まあ、月刊になってますけども。
まあ、私たち働いてるんでね。
うん。
勤労してるので、はい。社内
来月ぐらいからね、ね、7月あたりから。
ニートに？
いや、ニートじゃなくて、ね、まあ、各週あたりには戻せたんだなと。希望。
あー、無理かな。無理かな。
ね、希望。
はい。いいんです。あの、週刊っていうのは、もう語呂の問題です。
あ、そうそうそう。
あの、週刊オタラ、月刊オタラジオは、
そう。
こう、飛ぶから音が。月刊だよね。週間でこう つ
づ
く感じが
月間にする代わりにちょっと凝ってみたいなみたいなことを先ほどモニョモニョ言いましたけども、
ああ、うん、まあまあ、わかんない
わかんないですけど、
はい、まあ年始のあの目標と一緒だね。今年1年どうするかっていうので、
いや6月過ぎてるけどね、もう半分過ぎたよ今、まあ、過ぎたっていうか今半分は過ぎたとこだよ。
でも言うたよね、なんか
動画云々したいってね、
動画云々とか生放送とかなんか言いましたよね、ま
あ、でももう2017年でも
半分
いきましたよ。もう
怖いわ、早いわ、
早いね、
何もしてねえよ。
そう、
うん、
それのことをゴリゴリ言いましたし、
はい、
で、まあ、まあできれば各週あたりは戻したいなとは僕的には思っています。
はい、
で、まあね、例のごとく1ヶ月空いてしまいましたけども、
うん、
はい、なんか近況報告ね、1ヶ月も空いたんだから、
うん、
何かあるでしょ。
何かね、
うん、
あんまりないんだよね。やっぱな、最近こう、
ね、もう自宅と仕事、
自宅仕事でデレスでやりながらアニメを見るだけっていう、もう、
まあ、わかりますよ。僕も朝仕事行って、はい、帰ってきて、
はい、
しんどゴロゴロしながらそしゃげしよう、
うん、
終わりっていう、
もうそれで終わっちゃうからダメだね。もうなんかもう、
ね、何かあるって言われたら、
うん、
まあ、ないことないんだけど、僕は。
ないこともないけど、まあ、っていう。まあ、強いて言うならば、部屋が広くなりました。
あ、そうね。
まあ、広くなったというか、まあ、このラジオ聞いてる、ヘビーリスナーさんにはおなじみの、K は去年11月に引っ越しをしまして、
そう。
で、
お部屋からお部屋に引っ越したんだよね。
そうなんです。
ゴミ屋敷からゴミ屋敷、ニューゴミ屋敷。
ほら、言い過ぎ。ゴミ屋敷って言うけど、ゴミは、そこまで落ちてないから。
あ、そうね。ゴミはね、いわゆるゴミ袋が散乱してるようなゴミ屋敷ではない。
うん、ほら、いるじゃん。本当に片付けられないやつは。
そうそうそう。
床に、
脱ぎ散らかした服、ゴミ、まあ、ペットボトル、うん、
食べ終わった食器、あ、まだ
あるけど、確かにそういうイメージではないんだけど、うん、なんだろうな、物が多い。
うん。
K の部屋は。
そうだね。
で、俺だったら、捨てるようなものが多い。
いやいやいや、捨てるもん何一つないから。
まあ、部屋の面積を広くするたびに、あ、もうこれもいらない、これもいらないってポイポイ捨てるけど、ケイは取っておくし、
うん、
まあ、なんで、普段から、あ、まあ、結構、あ、踏む場所がないは言い過ぎだけど、
うん、
住む、居住スペースが少ない。
うん、まあ、一応活動はできるから。
そう、言い訳はいいから。だけど、まあ、ちょっと広くなったんだよね。
部屋なんですけれども、前回してるの、壁際は大体もうスチールラックとか、
棚
とか
があるんですよ。本棚とかあるから。
うん、で、まあ、占拠されて、まあ、その辺が圧迫感に繋がってるんですけども、部屋のど真ん中にですね、まず、部屋の中に寝るためのベッド、
ありますよね。
で、まあ、これはしょうがない。どうしようもない。
うん、
で、もう一個、テーブルが一個。こちらのテーブルが、
まあ、モニターとか、
今使ってるミキサーとか、
ああ、ね、
で、もう一個モニターとか。
そう、最近居住の飯食うとか、いろいろするための一個のテーブル。
はい。で、これは、
まあ、もう最低限のテーブルだから。
必要ですよね、
うん。
で、もう一個テーブルあるんですよ、うちの部屋。
いつも、 まあ、メイヒス側がマイクを置いて使ってるテーブル、
うん、あのまあラジオ収録用のテーブルなんですよ、ほとんど、
そうそうそう、
まあ、メインで使うのはね、
まあ、僕専用テーブルといっても過言ではないぐらい、ね、
今日に限ってね、うん、まあまあいつもラジオ撮るときはマイクをそっちの、ね、何もないところに置いて、はい、まあ、収録するんですけれども、この前ですね、うちに、まあ、友達が泊まりに来まして、
うん、
ちょっと止めてくれっていうんで、まあ、来たんですけれども、寝るスペースがねえと。
そう
普通 ね、
もう
ね、
人が横になるスペースはない。
うん、あ、言い切った、
うん、ないから、この今メイヒス側のテーブルをどかしたんだよね。
どかして、うん、見たら、あ、俺の部屋ってこんな広かったんだと。
いや、実際僕引っ越して伝えましたから、うん、ここに何もない状態の、うん、ガランドの状態の部屋を知ってるんですよ、
はいはい、
結構広いです。
まあ言うてる、まあ60ちょっとですけどね、
うん、いやいや、でも一人暮らしのワンルームにしては、
うん、
結構、まあ、いわゆる廊下との、仕切りも取れましたし、
ね、うん、
開放感もあるし、
うん、
広く感じます、
うん、なのに部屋に荷物が入ると、
だって、ね、人はだって何、立って半畳、寝て1畳、
うん、いますね、
ね、だつまり2畳ないんですよ、居住スペースが、
うんうん、
じゃあ人が2人寝れないってことは、
うん、
つまり、ね、この今僕が使うテーブルをどかすと広くなる、
広くなるってことに気がつきまして、
うん、
まあ、とりあえずちょっと、どけてみたんですけど、うん、そしたらね、あ、この机いらねえんじゃねえかですがね、今ちょっと上がりまして、
そう、
うん、まあ、
まあ、ラジオ収録の時にちょっと困るかっていうのかな、
そうそうそう、
困るかな、今もさっき困りましたし、ちょっと、
うん、どうしようかって話だったんですけど、
俺のマイク置く場所ねえじゃんみたいな、
これ最悪こう、マイクスタンドとかで別にこう代用できると、わざわざほら卓上に置く必要はないかなっていう ね、
テーブルの上に卓上のね、うん、ちっちゃいやつ置く必要はない、
うん、か、まあ小さいテーブルでも買ってっていうのもちょっと正かなとは思うんですけど、もうでも思うんですよ、オタクって最悪もう寝るスペースと、
うん、
パソコンのスペースと、
うん、
あと、もうレンタルルームでいいから、フィギュアとかゲームとかを置くスペースさえあれば、
うん、
倉庫があればいいんじゃねえかと。
まあ間違ってないよね、
うん、
あ、でもダメだわ僕。
ん、なんで？
モニターと空きコン置く場所ないともう生きていけねえから。
あ、だから空きコンと、だから俺のミキサーみたいなもん、ミキサーのところに空きコン置いて、
僕的には、
うん、
K の部屋の半分でいい。
半分でいいよね、
うん、真ん中でぶつーってなんか空さ、うん、刺しても僕は生きていける、まあ、つまりいわゆる4畳で僕はいいかな、
うん、うん、まあ、だから6畳にキッチンが中にあってもいいかなぐらいの感じだよね、
うん、
うん、正直最低限そんな気が、だもっと人間ミニマリスト
何も分かんないけど
ミニマムに生きていこう。
ああ、なるほど ね、
小さく生きていこう。
もう世の中にはね、いわゆる 3LDK だって言って一人でも住めるよっていうのがありましたし、うん、ね、東京のこんな、ね、一等地にこんな広いスペースを住めるよって言ったけど、そんないるみたいな、
いらないもう別に何こう手を広げて座れるようなソファーとかいらないから、
ミニ、まあ広いことに越したことないし、別になんか嫉妬でもないし、これは、うん、そんな使えないよねっては思う、
うん、
うん、見栄以外に何かあるもちろん家族がこれから増えるとか、うん、ね、奥さんと一緒にね、迎えたいからとか、
うん、
そういうのはいいかもしれないけど、ずっと一人で 3LDK は広くねっていうのは、
うん、ね、なんか、
うん、1LDK でも僕は広いかなと思う、
うん、まあそんないらないから、でもみんな小さく生きよう。
生きようとは思わないけど
いや思わない、
小さくても生きれるよっていう、
うんうん、なんでね、まあ、とりあえず、まあ、かといって、まあ、結果は荷物は増えていくんで広い部屋欲しいなとは思うんですけど、
まあまあ、でも荷物を置く倉庫は欲しい、
うん、
ただ居住スペースはぶっちゃけそこら多くなくていい、
うん、だってもう今 K はこのベッドの上の1畳ちょっとと、
うん、
あとキッチンの往復しかしないからね、
まあ、僕なんてもうね、
そっち行かないから、
うん、もう帰ってきたらもう足疲れたわ、寝よって言ってゴローンってなってそしたけポチポチして、
うん、
ちょっとむくっときて、
うん、
ゲームでもするかって言ってポチってゲーム機つけて家庭用ゲームするだけなんで、うん、ねそんないかねえっていう
というわけで皆さん部屋を削りましょう
多いに越したことはないと思うけど、まあ、多かったら僕は全部DIY のなんか部屋になって、ここは DIY の 2x4 の木を置くとこ ここは工具を置くところ、ここは全部棒にするぞとかなるんで、まあ多くてもいいかなと思うけど、それはでも特殊な例じゃないですか。
特殊な例だ、ね、う
ん、そんなみんながそんなことしないでしょ。
まあいっそのことそこのスペース、ボーンルームにして、
あ
ラジオ収録用ブースに
段ボールとかの、
ね、段ボール
入れて、その後に音を吸収するマット敷いたりしてね、
あの音楽室についてあの穴がいっぱいついたボードを貼ってとかね、まあ
妄想
っていう妄想するだけですけれども、
近況報告ではないよね。妄想の話だよね、はい、
まあ妄想話に飛びましたけれども、メイさん最近なんかありました？
僕ね、
うん、
6月1日今月の初めから、
はい、
ローガンっていう、
はいはい、
映画がね、まあ、日本で上映公開、
でも近いものがだいぶね見にくくなってくるからね、こうなかなか、
じゃあローガン、あローガン、
ローガン、
うん、伸ばすね、ウーじゃないから伸ばす方ね、ローガン、
ローガン
をね見に行きました。
映画何の映画ですか？
X メン、
うん、
アメコミの X メンシリーズの、
うん、
まあ作品ですかね、
はいはい、
うん、X メン、X メン2、X メン3とかがあって、
うん、
X メンフューチャー&パストとかいろいろまあありまして、まあ、ウルヴァリン、サムライ、そして今回のローガンなんですね。それの、まあ最新作、ローガンを見に行きました。
はいはい。
僕は X メンシリーズを全部見てるんで、
うん、アメコミ好きだからね。
アメコミっていうのは映画好きだから、でアメコミももちろん好きだけど、
うんうん、
で、映画をね、見に行って、まあ、X メンシリーズっていうのは、大前提として、
うん、
全部クソ映画なんですよ。
あ、それが前提なんだ。
そう、いい評価は、あ、この映画多少マシだったレベルです。うん。あ、見れる見れる。
基準見れる。
あ、よく見れる。今回は60点。大成功っていうのは X 戦シリーズです。アベンジャーとは違いますよ。アベンジャーシリーズはもう70点、80点以上がもう常の映画のやつがアベンジャーです。時々、やべえな、これっていう映画もありますけども、大体評価、平均点が高いのがアベンジャーです。
はい、
平均点が低い、ダメな子は X 目なんですよ。
ダメな子が X。それでもいるかなっていう。
そうそうそう。で、X 目シリーズももちろん、アベンジャーとね、双璧をなす大人気シリーズなんで、
うん、
もちろん原作ファンも多いですし、
うん、
でも今までは映画の出来はダメだし、ストーリーもダメだし、キャラの、ね、もちろんその、いわゆる漫画原作です、日本でいう。
ああ、そうだね。
進撃の巨人みたいなもんですよ。
はいはいはいはいはい。うん、
まあ、ね、もうほんと進撃の巨人みたいなもんだけど、キャラの設定だけ利用して、誰このキャラってキャラも結構出てきますけど、原作と前だいぶ違うくないっていうキャラクターいっぱいいますけども、アメコミにもあるんですよ、やっぱ日本だけの問題じゃないんですよ。
ないですね、
うん、ハリウッドでもよくある問題なんですよこれ。
監督のオナニーはもうどこの国でも一緒と、
キャラ変更激しくないお前っていう。でそれが今 X メンの評価だったわけですよ、
はい、
金かかってるけど面白くはないよねっていう。ド派手なアクションといい爆発だけど、この脚本おかしいよねっていう、ついつまが合ってないよねっていう。
よくそれでやっていけてるよね、この前ね。
特にウルヴァリンの、
うん、
まあ、前作、ウルヴァリン、うん、まあ、ウルヴァリン1作目、ウルヴァリンからは、もう頭おかしいような出来だったんですよ。はい、
お
もう、原作の大人気キャラのデッドプールってキャラがいるんですけども、
はいはいはい、
まあ、全身ガン細胞に侵されて、その他に不老不死を得たっていうキャラクターで、じゃあ敵キャラとして出てくるんですけども、
はい、
おしゃべりなんですよ。そのキャラクターの性格がね。はい、で、すっごいもう頭が狂ってる設定で一生喋ってて、
うん、
で、まあ、全身ガン細胞だからタイツかぶってるんですよ、もう見えないように人から赤いタイツかぶってて、でもうずっと喋ってて、で、そいつだけの変な特技として第4の壁を越えれるっていう、
第4の壁、
そう、漫画とかアニメとかでいうモニターとかあるじゃないですか、
はいはい、
視聴者と漫画の世界を隔てるモニター、うん、それは第4の壁っていうんですよ、それを超えることができるっていうキャラクターなんですよ。だからいわゆるメタ的キャラクター
、
視聴者に「おい元気?」みたいな喋ったり、
はいはい、
この自分が死んでも原作者に「おい俺を復活させろ」って言いに行きたいするキャラクターなんですよ。そういう個性的キャラクターを第1作目の敵キャラで出したんですけども、見事にねすげえことやってました。まずがん細胞の侵されてる設定はない。あったかな、あったかな、あったかもしれないけど、まずタイツをかぶってない。
うん、
で、口と目に、縫合で縫われるゾンビみたいな形になってる。おしゃべりなキャラクターですよ。おしゃべりキャラクターですよ、そのキャラクター。なんで口と目に縫合されて、バイオハザードのゾンビみたいな形になってんのっていう。やばいでしょ、これは。原作リーグでしょ。
すべてを潰しにかかってるね。
そう。ちなみにいい、ね、そのデッドプールは、去年、 に短編映画出まして、そっちはすごい履歴なんで、うん、本当原作のキャラクターに忠実で、
ね、
そう、うん、それは皆さん見てください。ただ、うん、ウルヴァリンのデッドプールはクソですで自作ウルヴァリン侍、
はい、
もう侍出てるから、うん、日本に来るんですよウルヴァリンが。
お
そうで、日本のまあ、いろいろあって、ヒーリングファクターっていう、まあ、いわゆる不老不死の瞬時に回復できるっていう、うん、どんな致命的な傷を負っても、瞬時に回復できるっていう能力がなくなって、
はいはいはい、
なくなってから一時的に失われて、うん、それを蘇生させるために、まあ、日本で、いろいろなんか女性を助けたりするんですけども、
うん、
敵がね、ヤクザが出てくるんですよ、中盤に。
お
でね、やばい。ウルヴァリンは、それは超人ですよ。もう、
はい、
日本で、なんかな、もう本当、すごいヒーローみたいなもんですよ。
仮面ライダーとか。
あ、そうそうそう。なんかそういう、なんか人間を超えた存在みたいな感じなんですけど、だから、すごい超人ですし、うん、どんな傷も一緒に治るから、
はい、
どんな無茶もできますよ。
うん、
でも、ね、ヤクザは人間じゃないですか、日本の。
そう
ね。うん、そいつだと、侍は、まあ、すっごい有名なシーンがあるんですけども、新幹線あるじゃないですか。
はい。
その上に戦うんですよ、ヤクザと。一般ヤクザとですよ。新幹線の上で、いろんな、まあ、黒服ヤクザがいっぱいバラバラって来て、はい、ウルヴァリンがこうやって、新幹線の上にしがみつきながら、電線とか、トンネルとかあるじゃないですか。それをしゃがんだり、ぴょんって避けたりしながら戦ってるんですけど、ヤクザも同じことをするんですよ。ヤクザも、電線来たらスッてしゃがんだり、トンネル来たらぴょんってなったりして、ヤクザの身体能力やばくないっていう。新幹線の上だよ。
いやいやいや、福岡のヤクザは山陽新幹線の上に乗っても大丈夫じゃない。鍛えられてるから、もう福岡の炭鉱で鍛えられた技でね。
で、一番盛り上がるシーンがそこっていうのがやばくないですか。まあ、あるけどね、いわゆる長崎だったかな、長崎の原爆の話もちょっと絡んでくるん で、はい、でその時に何かしたんけど鳥居だけがなんか残ってるってなんかすごかったね。真っさらになった時に鳥居だけ残ってて、鳥居頑丈だなとか。
まあ、広島でもこう銀行だけが残るとかはあるけど、鳥居が
だからいろいろツッコミどころもあるし、
はい、
なんか変な映画だったんですけども、うん、ローガンはすっごい良かった。
お
う、そういういわゆる変な脚本、うん、ふざけたキャラクター、うん、一切なし。もう終始シリアス。
ついにプロデューサー辞めさせられた。
ちょっとこれね、もうやってかれへんから、ちょっと本気出そう。X-Menシリーズのね、デッキを見たら、お前らこれが作れるんかよっていう。こんないい絵が作れるんかよっていう。
ほ
う。それを最後の作品にするっていう。
え？いやいや、もう、これができるっていうことが証明されたわけやから、また次の作品。
いや、X-Men シリーズは多分これで終わりなんじゃないかな。
ほう。
いわゆるまあ、ローガン、いやまあ、もう、作るとしたら、うん、パラレルワールドになる、絶対にこれは。
ああ、もうその流れ的に。
そう、だって、まず、その、ミュータントっていう、いわゆるまあ、超人的な集団、うん、まあ、ね、第3の人類みたいな感じの集団がいて、うん、そいつらが主人公なんですよ、X-Men シリーズは、はい。いわゆるそいつらが集まってチームになる。うん、そのミュータントがほとんど全滅した世界なんですよ。
お
ー。ローガンと、まあ、プロフェッサーと、
はい、
まあ、二人が最初いて、仲間が一人いて、で、他はほぼ全身だった世界なんですよ、ミュータント。なんで、無理でしょ、もうその世界観じゃ。
確かにな。
なんで、まあ、でね、まあ、そのローガン、主人公のウルヴァリンが、もう、年老いたんじゃないんですけども、うん、何かの原因で、ヒーリングファクター、不老不死能力が衰えてきて、傷の治りが遅くなって、
はい、
やばいなっていう状況で、
やっぱり老眼。
いや、違う。
じゃない。
目はいい。
目はいい。
そこで新しい、少女、ミュータントの少女を見つけて、うん、その子を守る、だから、まあ、物語が進んでくれるんですけども、うん、もう終始シリアス。ずっともう、シリアス。で、もう面白い。2時間映画だったかな、確か。
はいはい、
もう2時間ずっと面白かった。ただ今までの X みたいに、ドカーン、バカーン、ブシューバシューじゃないから。なんか、それを期待してみると、なんか違うけど、
うん、
面白い。
そう。
なんかもう、まだ上映公開から1ヶ月経ってないから、
うん、
なんか、ストーリー的なあれは言えないけど、
うん、
とにかく、面白い映画を見たいんだったら見た方がいい。で、多分、シーズン1だけど、ローガンから見ても楽しめる。ローガンだけ見てもか。ローガンだけ見ても楽しめる。はいはい、
まあ、最低限こうキャラの役割的なところが
それはあのなんとなく分かってればいい。
うーん、
もちろん前作のキャラクターがいるから、
うん、
とか今のシリーズのキャラクターも出てくるから、
はい、
あの分かってるとより楽しめる。
うん、
あのだいぶ細かな伏線が張られたりしてるんですよ。このキャラクターのなんか謎の行動してるなって思って、あ、でもそれってあ、なるほど、前作のあのキャラクターとのつながりでそういうこと行動してるんだってなるか、あの、あるから、それを分かってるとより楽しめるけど、ローガン単品で見ても楽しめる出来になってる。それがいい映画。僕と映画好きの友達、
はいはい、
2人と見に行ったんですけども、まあ、評価としては、え、こんないい映画なのっていう評価。まず、まず第一評価。こんないい映画なのお前っていう。
ああ、もう。うん、なぜこれが最後なんだ
と。X メンシリーズだから、うん、まあまあまあまあまあってみんな言ったんですよ。まあまあまあまあまあ。
まあ面白くなくても、まあまあ
知らないよ、ね。でもな、みんなで足を吹っ飛んで帰ろうって。吹っ飛んだ足をそのまま抱えて帰ろうぜって言って、言ったら、え泣きそうって言って、こんないい映画なの、え、泣くそうだったんけ、マジでって言って。っていうぐらいいい映画だったんですよ。
地雷原かと思ったら、あの、楽園だった
と。そう、エデンだったわけですよ。
エデン
いやすげえいい映画だったって言って、で、まあ結構もう上半期終わりますけども、はい、
うん、
今年の映画の中で割とトップクラスなんじゃないかなっていうぐらい映画、いい映画でした。だからおすすめです。皆さん見に来てください。まあネタバレはできないんで、
うん、
こ
うい
わゆるちょっと、もうちょっと時期が過ぎて、レンタル開始ぐらいだったらまた言うかもしれない。
あ、
うん、
まあ、楽しみは劇場で見ろと。
そう。おすすめです。
おすすめ。
はい。
はい、
近況がもう二十数分ということで。
いつものことです。
はい、じゃあ次行きましょうか。
はい、
お便り紹介。
イ
エーイ、お久しぶりに
久しぶりにメールが来ました。
お便りいただきましたので、
はい、
ご紹介したいと思います。
ありがとうございます。
ビビさんからいただきました。ありがとうございま す。お久しぶりです。覚えてますでしょうか。更新時に聞いてますよ。光コラボにしようかと考えてたところにその話題が。私も DMM 光にしようかと思っていました。データシムが DMM なので割引されること、そして V6 Pro Plus はどんな感じですか？いい感じですか？ DMM はエロのサンプルくらいですけど、周りに DMM 光にしている人がいないので感想を聞きたいです。よろしくお願いします。ということで、はい、ありがとうございます。
はい、
これはですね、前回、
うん、
K の家を、
はい、
DMM 光に契約するってことでね。
そうですね。前回の収録時に、
ちょうど申し込んだ ね、エンディングの時にね。
はい、してまして、
うん、
やりまして、あの後、まあ、DMM 光から電話が来まして、
どうでした？
お前なんかに俺の DMM が契約できるのかと、ね、
審査した
審判されまして、
審判審査ね。
神の審判を受けまして、で、よかろうと、まして、
で、まあ、ビビーさんがですね、
はい、
まあ、データシムが DMM なので、
うん、
どんなもんかなって経緯に聞きたいそうですよ。うんうん、なんか、はい、V6 プラスはどんな感じですかみたいな。はい、
まずですね、うちの場合ですね、まあ、マンション自体に光コンセントっていうのがもうあるんですよ。
うん、
光の配線自体が部屋の、まあ、何か、コンセントのところまで来てる。
うん、
で、もうそこに光、回線をプシュッと刺すだけ で
工事不要ってことですね。
そうなんですよ、うん、無派遣工事っていうんですけれども、なんでだ最近言われてるんですか、工事費無料とか言って、で最大1万8000円安くなるって言われますけど、うちの場合ですね、まず工事がないので、初回契約で数量の2000円とぐらい、でその工事費用が、そうそうか、2000円かな、で住んでるんですよね。
安いですね。
うん。全然もう負担としては大きくなくて。で、なんかその、前回喋った時に1000円安くなるっていうキャンペーン話しましたけれども、
はいはい、
それが終わってから、またなんか DMM キャンペーンやってるらしいんですけど、そっち側は工事費無料っていうやつで、
まあ、
工事費無料ってそんな恩恵なかったなと思いながらなんですけれども、っていう感じでやってまして、
でもう変えて、
結局ね、先週、収録日の先週に、前の週に、機械が到着しまして、
今回の収録日の前の先週に、
はい、前の週にね、はい、届きまして、で、まあ、いろいろね、いっぱい来るんで、で、初めてなんで、わけがわかんないんですけれども、まあ、 これはこうかな、ガシャって刺しながら、これはこうかな、ガシャって刺しながら、ま
あ、簡単ですけど大体結構説明書にこのコーダーこういう刺しって書いてあるんで、
というかね、あでも説明書がね、なんかあの使ってるやつは全然違うせあの機械の説明書、
あれ
そうなんですよ、あの光終端装置と、ONU と、なんだ、ホーム、
まあまあ、
でも、なんちゃらが、別々のやつですね。そうそう。
現在に分からない間にやってもいいし、
うん、
あの、ね、サポートセンターがあるんで、
そうそうそう。
電話したら教えてくれるんで、
うん、
まあまあ、その辺は大丈夫
です。分からないんでも、たぶんできるんかなと思うんですけれども。
K は1週間だったの使って。
そう、で、まずね、あの、そこね、うちの工事日が、もう収録日あれですけれども、12日。かな、だったんですよ。で、で、10日の時点で機械が届きまして、で、まあ、10日のうちにね、家つけて、で、光つけた瞬間に、まあ、つながるんですよ。
まあ、そりゃそうか。
で、つながったと。これで、工事日は2日後だけれども、俺はもうこのまんま、もう、今日からインターネット回線がもう自由自在に使い放題だと思って、で、まあ、とりあえずちょっと、ね、家に引きこもる前にスーパーに行こうと。
関係ある、その話。
まあまあ、でも、ね、もう今からネットがもう使い放題になるわけだから、うん、もうこれまではね、ワイマックスの難易度制限があったんで、
いち
いち使えるね、ま
あ、
動画の量とか、ね。
どうぞ、どうぞ。行った。
はい、で、スーパー行きました。で、スーパーで、まあなんかいろいろ買い物して、
帰ってきた。
帰ってきて、うん、さあ今からネットを使うぞと思うと、ネットが切れてるんですよね。
う
あれあれ俺の夢のネットライフはどこへってなりまして、
うん、
まあ、あの、詳しく、あの、ネットの詳しい友達に聞いてみると、あの、最初に回線チェック用の通信が30分かそれぐらいできるらしいんですよ。
うん、
ただ、あの、その後は、あの、使えなくなるっていう。
あ、いつからなの？
ああ、だそうです。使えるようになるのが、その開通日。
ああ、2日後。
うん、はい。になったら使えるけれども、それまでは使えませんよっていうのが、
まあ、そこはちょっと要注意ってことね。
うん、
最初ちょっと。
そう、だから、せっかく繋がって、30分後行け、繋がらなくなったって言って、焦らなくなる必要はないかなっていう。
ああ、ね、そういうのに注意しなきゃいけないことはあるってことだ。
それを、まず書いてないし、どこにも。
ああ、なるほどね。じゃあ、うん、最初、ちょっとだけ繋がるけども、
う
ん、
まあ、その後、まず、
開通までは、
そうそう、
繋がらないよっていう注意ね、う
ん。っていうのがあるんで、その辺はちょっと気をつけてもらいたいかなっていうのと。
じゃあ、繋がって、
はい、
どう？
快適ですね。今、まあ、1週間ぐらい使ってますけれども、
はい、
まあ、DMM って言うたら、まあ、安いわけじゃないですか。
まあまあ、そうだね。うん、安いから契約したわけですね。
はい、うん、ところより安いっていうんで、まあ、速度もそんな出へんかなと思ってたんですけれども、うん、普通に夜10時ぐらいに、スピードテスト、
うん、
回線速度やると、ね、一番トラフィック多くなるであろう23時50分の段階で、152メガのダウンの170メガのアップ。
ああ、まあまあ早いね、
うん、うん、もうこれまで10メガで生きてきた10メガでおお10メガ出たって言って喜んでいた K からするともう
15倍
になってるわけですから、
うん、10と150だからね、
うん、そう
15倍だよ。
15倍になってるわけですから、ちょっともう K としては狂気乱舞なんですけれども、でただね、思うのは最近のネットって早くなってもそんなになんか変わらない感じがする。
っていうかサイト自体が重くなってるから。
そう、重いんだけど一個一個読み込ませるのにそのなんかねストレスがないようになってるから、
うん、
確かに、
で、フラッシュとか、
うん、
いわゆるその、まあ、動画とかだと重くなるけど、
う
ん、サイトの構成自体は軽くしてるから、
そうそうそう。
で、いらないこことは消してるし。
フラッシュとかも、クロームとかは最近、
再利用
か、ね、有効化しないと起動しないから、うん、まず最初にサイトの構成自体読み込んでから、まあやね、
いわゆるスマホのなんかその何、うん、いわゆるなんか LTE 回線とかとあんま変わんなくないって思うぐらいのあれなんだよね。
つまり、だからこれまでも11メガで、まあ、時間かかるけど、まあ、見れんこともないなっていう状態やったんが、
うん、
ちょっと早いけど、でもやっぱりパソコン時代のスペックもあるし、
うん、
で言うたらブラウザとかの読み込みとかもあるから、なんかね15倍早くなったかと言われるとそこまでの実感はないかなっていう、ま
あ、多分一番変わるのは長い動画とか、
そうそうそう、長い動画をいきなり飼育なしで見れるとか、
うん、
そ
う
そ
う、
まあ、僕あのニコニコプレミアムじゃないんでニコニコはできないんですけれども、
僕はニコニコなんでプレミアムなんで、
まあまあまあそういうのは無理やったりとかしますので、 YouTube とかでも早く飼育できたりとか、
動画の、ね、読み込み時間がない、うん、なんか何そうなかったりとか、
うん、あとだから画質をあの 750p とかあのフルハイビジョンにしても
いい画質を良くしたりとか
よく見れるっていうのがやっぱりその辺利点ではある。まあでもその辺はね、まあ、回線にしたらあれですけれども、
光回線は当たり前かもしれないけども、
うん、で、まあ、あともう一つね、あの、まあ、そこのさっきのメールにもありましたけれども、あの IPv6
あ、はい、
あのね、今、まあ、IPv4 と V6 の違いに関してはもう自分で調べてください。もうあのいろいろあるんで、ただIPv6 はすごい便利で、
うん、
IPv4 の場合はあの最初にあの契約した時に契約の、ID とかなんかいろいろ入力求められるじゃないですか、あのルーターとかに、あで、あの回線をこの ID とパスワードを入力してやらないといけないっていうのが、はいはい、IPv6 は全部通信の中に含まれてるんで、もう刺すだけでそのままその瞬間つながるんですよ。
ああ、だから余計な設定不要で使いやすいってことね。
だその辺がねすごい楽になってるんで、
あ
で、まあ、とあのだそこまでねちゃんとなんか見てるわけじゃないんで、その IPv4 じゃないとつながらないサイトっていうのが今そこまで見つからないですし、まあ今、まあ、その IPv4 のアドレスを直打ちで打って、何あのアクセスするやつなんていないんで。
だからつまりあのまあ。簡単なことはいいことだと、
うん、
同じぐらいなんかあの、ね、性能で、
うん、
手間がかかる方と手間がかからない方だったら、うん、手間かからない方がいいと。
そうそうそう、うん、だスピードも速く、あそんなに一番トラフィックが多い時間帯でも落ちなくて、
あ、そうだね、だ安くて、うん、そこそこ安定した速さ で、うん、で手間もかからない、
手間もかからない、まあ、これは大丈夫なのかと他の業者
結構じゃあおすすめできる、
うん、
じゃああれはその前言ってたじゃない、あの DMM 関係が早くなるとか。
そう DMM 関係がね早くなるっていうね、あの一応お触れ書きなんですけれども、
そうだね、
そこまでねあれはないんで
恩恵は感じられない。
あの DMM 動画をねそのタブレットで、まあ、見るんですよ。
エロ動画ね、
エロ動画ね、うん、やっぱりこう布団で見たいじゃないですか。
まあ好きだ、好きかってしろ。そこは己の性癖だ。
ね、まだ布団の中で見ようとするんですけど、ああなんか前そのYMAXで見た時とあんまりなんか変わりはないかなっていう。
タブレットの性能もあるけどね、
うん、
そこら辺はね。
のかなと思うんですけど、まあ、その辺の違いはいまいちまだつかめてない。だからちゃんとその何、動画をダウンロードしてた、今のところもう全部無料サンプルで済ましちゃうんで
、ああ、
うんうん、抜けなかったら次のサンプルに行くんで、もうそれでいいんですよ。
うん、こうなんかほんほんって何とも言えない感じになるけど、
何の動画を見ながら言った方がいい？
うるせえソロ野郎。
一本で抜いてるとは言ってないじゃないか。
ああ、もういいから、お前はもう3分のサンプルでいいんやろ。はいはい、もう3分のサンプルでいいんやろ、ほんともう。はい、まあ、それで
落ちてる。1分半だ、バカ野郎。あもう
まあ、余計早漏だよ。バカ野郎。はい、ということでね。
はい。
まあ、そこ、DMM の光は、結構おすすめということで。
うん、おすすめなんで。
日々さんね。
あ別に無派遣工事でも全然できると思うんで、うん、そのね、開通日だけ、驚かなければ。
そうそう、その辺の注意喚起がね、あればね、はい、いいかなと思います。
うん、
はい、そういうわけでね、K の、DMM
ね、性癖できちゃ
う、まあ、そうしとこうかと思う。はい、そんな感じで、K のエロ性癖でした。はい、おたラジオでは投稿をお待ちしております。ふつおた、ブログにある各種フォームよりご投稿ください。
なんかだいぶ飛んだな。
うん、なんかいや、いつも言ってたけど、もう何一つ開くと分かんなくなるね。あの原稿もないし、
なんでだろうね。
うん、ブログにある投稿フォームでご投稿くださいかな。
そうね。
なんかね、うん。そんな感じです。
そんな感じです。まあ、わかるでしょ。
そう。ブログに投稿フォームあるんで、
うん、
もう何でもいいんで送ってください。
うん。
うん。
スパム以外やったら何でもいいです。
スパムとか、クソバカ欲しいとか、そういうなんか、もう紹介できないぐらいやつ以外だったら。
今日の晩ご飯はこれですでもいいから。うん。うん、はい、
K の住所はこれですもいいよ、別に。うん、
あ、バレてる。バレてる、すでに。
K の本名、年齢、職業、住所、これです、みたいな感じで、別にもう紹介するから。
紹介すんの？
何々県、何々さんいただきました。K の本名と住所、年齢、職業、
出て大阪府の。この時間の収録で、外で、車の音、救急車のことになって、あの時間帯に救急車が出動していたのは。
怖えよ。 そういうのはいいよ。はい、ということでね。はい。まあ、ね、お便り募集してます、ということでね。
うん。うん。
もうコーナーなんか、合ってないようなもんだから、コーナーじゃなくてもいい。普通歌でもいい。
何かね、
好きで送ってくれ。
やっぱりこう、せっかくね、光回線になったから、光回線らしいことも。
もう動画送ってくれるんじゃん。動画送ってくれ。
動画送る？動画送る？まず動画配信しろって話ですからね。
いや、みんなの、ね、視聴者から動画を送ってもらって、うん、それを、あの、何、K の家で開封するから、それで光回線が早いから、スーって動画がダウンロードできる。
それを見るだけ。で、それ中身エロ動画だから、あの、ロリエロ動画で、あの、見た瞬間に捕まる
っていう。ああ、逮捕出て。
逮捕。
もう分かってたな、お前って言って。それはロリエロ動画だぞって言って。
所持されてるから、お前は逮捕だって。
そう。K はアウトや。だって、はい、そのアカウントはほぼ K の私物みたいなもんなんで、あのオタラジオのアカウントはね、
そうだね、
うん、うん、K が逮捕だ。
いやいや、メイフィスもアクセスできるから。
できるけど、あのアクセスももうあのアカウントがないっていうか。
メイフィスだってメール来たって見ないもん。
そう、見ないっていうか、だって俺の家のあの機器、スマホとかパソコンからもう入れるアカウントのあれがないから。あ、どう、アカウントのパスワードわかんねえな。あ、もう、でも、K の家で見れるからいっか、みたいな感じだから。
パスワードわかるでしょ、言うたでしょ。
まあ、それぐらい、でも K が確認してくれるんで、まあ、ぜひ送ってくださいってことでね。
はい、はい、確認します。
ということで、まあ、次回はいつぐらいになるかな、
7月。夏前。
7月の、うん、まあ、上旬あたりに、できれば、やりてます。
やるかな、
できれば、できれば、できれば。
言い過ぎ。
はい、ということで、今回はここまで。皆さんまた次回お会いしましょう。それでは皆さん、さようなら。
バイバーイ。